はい、それでは17章からですね、はい、17章からレビ記は、大きく変わっていきますですか。まず清めということがレビ記のテーマであることを思い出してください。私たちの生活に密接に関わる、今の生活に関わっていくことがこの清めであります。そしてちょうど16章が、そこの頂上、頂点であるということをお話ししましたよね。あのヨムキプール、食材日において生贄によって神に近づくということのその、クライマックスをですね見ることができましたが、ちょうどこれからは、まあ、下り坂になりますですか。その勢いに乗って私たちは、この神様の清めの道を全うしていくことになるわけなんですね。で、後半部分においてはもっと具体的になります。実際的になりますですね。具体的に清い神様と共に歩んでいくときには、当然ながらその 清さを保っていかなければならない。その時に必要なのが分かたれるということです。意味わかりますよね。分かたれるですね。この分けて、区別して、自らを区別して生きていく。で、聖書では性別という言葉が使われています。あの聖書の性に分かたれるの意味ですね。性別という言葉が使われているわけなんですね。私たちがこの世の中を歩いているときに、その世の中にあるものと、その、なんていうんですかね、共通項がありながらも、実は全く異なる価値観を持って生きているわけなんです。で、そのことをイエス様が、その十字架につけられる直前の神様に対する祈りの中で、こういうことをイエス様言われました。ヨハネの17章の16節と17節ですが、私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。で、これから見ていくのがこれです。神の御言葉によってイエス様は私たちを清め分かってくださるわけなんですね。それで今生きているもので、生きていてその普通に歩んでいるところにおいて、これが世のこの汚れているものである、で、これが清い道であるということがこの鮮明になっていくわけなんですね。で、私たちはそこでいつも清めを選び取っていくという選択をしながら生きていくわけなんですか。で、ということで、具体的に見ていきますけれども、17章の1節です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため、また彼らが慕って淫行をしていたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとって世々守るべき永遠の掟となるということで、この17章は血を、まあ、なんて言うんですかね。英語だったらサンクティティという言葉があるんですが、これ神聖とかですね、あるいは尊重するとか、尊厳がいいですね、尊厳。ですね。 血の尊厳についての章になっています。まずここに出てくるのは、生贄を捧げるところは会見の天幕の入り口、つまりあの聖堂の祭壇のところのみなんだよということがここに書かれているわけなんですね。非常に神聖なものなんだよ、この地というのは。非常に私たちが触れてはいけないですね、審判してはいけない、犯してはならないその領域なんだよということが初めにここで現れているわけなんです。で、具体的には何かと言いますとですね、そのイスラエルの民が、例えば自分で家畜をほふって、そしてその肉を食べたいとするときにも、まず祭壇のところに持っていき、そして和解の生贄として脂肪とあれですよね、あの内臓の一部、あの腎臓とかですね、それは燃やしますけれども、あとは一部は、この祭司には渡りますけれども、残りは全て自分たちのものになるわけなんですよね。まずこれを行ってからあなた方は食べ物を食べなさいということなんですね。で、これがまず1点あります。そしてですね、まだ読んでないからいいか、それは後でもう 2点目は後で話しますけれどもですか。ということで、そのところに持っていく自分の食べ物もですね、まずは神の礼拝の一環として行っていきなさいということが、まずここでの目的なんです。なんで会見の天幕に持っていかなきゃいけないのかというのが1点そうなんですね。で、これを私たちに当てはめますと、私たちの食事の中においても、何をするにおいても、神の栄光のために行っていくんだということであります。第一コリントの10章の31節で、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいとあります。そしてもう一つ、第一テモテの4章の4節から5節、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。私たちが食前の祈りを捧げます。その時に神を礼拝しているということなんです。そして神様から与えられたものとして感謝して受け取っていく。これこそが清めの道なんだということを神様がおっしゃっておられるわけですね。ですか。で、これが目的の一つ目なんですけれども、もう一つの目的というのが、この7節に書いてありましたが、彼らがヤギの偶像に生贄を捧げなくなるためなんだと言っています。で、このヤギの偶像というのは、古代エジプトにもありましたし、あとギリシャローマにもありましたね。あのピリポカイザリアという、あのイエス様があのペテロにですね、このイエス様の告白をさせましたよね。あなたは神、生ける神の御子キリストですと。あそこピリポカイザリアですよ。で、そこに行きますとですね、そこは実は偶像を拝んでいる、そのなんですかね、そのお寺だったんですね。今でも遺跡残ってますけれども、パンといって、いわゆるヤギの神様を拝んでいました。で、ここをですね、英語で読みますと The Demon ですね、悪霊と訳されています。ヤギの偶像が、で、そういうふうにも訳すことができるものなんですね。つまり偶像礼拝というのは悪霊と非常に関わっているんだということです。で、ここで気をつけていただきたいのは、例えば、この木や石で作られた偶像そのものに悪霊が宿っている。だから恐れなきゃいけないと、そういうことではありません。もう単なる石に過ぎないし、単なる木に過ぎないんです。けれども、もし私たちがその神以外のものを礼拝していくとなると、そこに悪霊が働くという意味になるわけなんですね。ですから、パウロが、第一コリントの10章の19節から20節で、コリントの教会の人たちがですね、偶像の宮で食事をしていたという話の中で、こういうふうに言ってるんですけれども、私は何を言おうとしているのでしょうか。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません、という言葉があるんですよ。ですか。ですから、私たちが、偶像、これ習慣でしょ、伝統でしょ、というふうに私たちは言えないんだよ。誠の神様を崇めている時の清めの道としては、それは避けなければいけないんだよ、ということがよくわかります。そして、 次に行きますね。8節と9節ですが、またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、全生かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られるということですね。先ほどは和解の生贄ですが、今は全焼の生贄です。いずれにしても神様のところに、会見の天幕のところに持っていかなければいけないんだよ。で、もしそれをしないで違うところで、私は神様に、誠の神様に生贄を捧げているんだということをしてもですね、先ほどの例にあるようにですね、それは偶像、独りよがりの礼拝になっていって、結果的に自分たちが慣れ親しんでいた偶像礼拝に変わっていくんだよっていう話なわけなんですよ。今神様が与えてくださった幕屋ということを、私たちは出エジプト記でじっくりと学びました。またレビ記の前半部分でも学びましたけれども、そこにはキリストの栄光が満ちているわけなんですよね。イエス・キリストご自身、また天の御国そのものを表しておられいたと。ですからこの会見の天幕のところに行かず、そしてその離れたところに行くということは、キリスト抜きの、その、礼拝ということになっていくわけですね。神の方法で礼拝を捧げるのではなく、自分の方法で礼拝を捧げようとしている行為。これは創世記の4章に出てきました。アベルとカイン。アベルは、この、皮の衣をですね、神様が、アダムとエヴァに着せてくださったわけですけれども、そのほぐったものによって神様に生贄を捧げた。けれどもカインは、神様が力出るものは呪われるというふうに言っていたにもかかわらず、彼はそこから出た身を神様に捧げたわけですね。自分勝手な方法で捧げていくという危険が、そのいくら私は神様を崇めていますと言ってもそうなっていくわけです。で、事実ですね、この第一列王記においては、高きところということがたくさん出てきます。ですね。で、高きところといってもですね、この必ずしもですね、偶像礼拝ではなくて、本当に誠の神様を拝んでいる場合もあるんですが、やはりすぐに偶像礼拝につながっていったんですね。で、ここから私たちが、すごくわかることはですね、自分というものに気をつけなければいけない。私たちは今、非常に自分っていうのを大切にしなさいというふうに言われている価値観の中に来ています。共同体で生きる自分ではなく、個々人が自分の気持ちや信条に従って生きていくことが最も優れているということなんです。スティーブ・ジョブズもですね、有名なスピーチの中でですね、他の人に支配されることなく自分でインスピレーションを受けたものに従いなさい。まあ、それは一部賢い生き方だと思うんですけれども、非常に今、それが受け入れられやすい、流行っている教えなわけなんですね。で、これを私たちのキリスト者の生活に当てはめると危険なんです。個人主義クリスチャンなんですね。信者の交わりなしに、もし信者と交わると他者からの干渉を受ける。で、こういうことをしているとですね、私は私で神様を、イエス様を崇めていきますと言ったら、そのイエス様が本当に聖書に書かれているイエス様なのかどうかということがどんどんずれていっちゃうんですよ。だって言ったじゃないですか、直接イエス様とつながれる。その通りです。その通りなんですけれども、と同時にイエス様は私たちを一つにしたっておっしゃってるんですよ。ですね。どんどんずれていっちゃうんです。そしてもうその崇めているのは清正版のイエス様になっちゃうんですよね。清正バージョンイエス様なんです。一人だけでやってた。誠のイエス様じゃなくなるんです。というのが、まあ、ここから学ぶことができる、その清めの道の、まず第一歩と見ることができるわけなんですね。そして、次に、10節からは血を食べてはならないという教えです。またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。 なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル地に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、その者はその血を注ぎ出し、それを血で覆わなければならない。すべての肉の命は、その血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の血はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切らなければならない。自然に死んだ者とか野獣に先殺された者を食べるなら、この国に生まれた者でも在留異国人でも誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れている。彼は清い。もし衣服を洗わずその身に水を浴びないなら、その者は自分の咎を負わなければならない。いかがでしょうか。死について非常に強く戒めを与えています。なぜならばそれは神様がここで二度三度と理由をおっしゃっておりますが、肉の命は血の中にあるからであると。十節ですね。肉の命は血の中にあるんだ。これ医学的にも同じですね。血液の中に酸素があるから、ゆえに体全体の細胞を生かしているわけなんです。もしこの脳内にその血がとどまってるだけでもダメですよね。流れてないとダメですよね。それがなかったらですね、もう1分もしないうち、もう数秒ですよ。数秒後に脳死になるわけですよね。つまり私たちは水の中にいる魚と似てるわけですよ。ちょうど血の中にいて生きているというイメージですね。ですから医学的にもそうでありますし、そしてここであるのは命の尊厳であります。なぜ神様はカインがアベルを殺した時に血という言葉を使い続けたのか。血が叫んでいるよと。血から血が叫んだ。その血って地面の方からですね。血が叫んだ。血を話しておられるわけです。それなぜかというと、それは命そのものだ。ですから血を食べるという行為は、言い換えると、命の尊厳をないがしろにするということであります。平気で人々が殺されていく社会、または殺されなかったとしてもその物質であるかのようにみなしていくこと、その人間の尊厳、命の尊厳、そしてその物質のようにみなしていくことの中にはいろんなものがありますけれどもですね。例えばそうですね、ポルノだったら、それは女性の体をもう本当に物質ですよね。物質としてしか見ていかない。で、例えば、精神科でですね、心の病があると言ったらですね、薬をあげればいいでしょう。これも物質としてしか見ていないんですね。で、謙虚なお医者さんはですね、この薬では魂は癒せないって、こうはっきりと言いますよ。けれども、必ずしもそれが、この渡り通っているわけではありない。会社の中に行ったらいかがでしょうか。人材という言葉が使われます。材料になってるんですよ。けれどもそれをですね、本当に突き詰めていく会社というのは成功しません。人を大切にしない会社というのはもう必ず破綻していきますよね。それはもう皆さん働いていらっしゃる方はもうすぐにお分かりかと思いますけれども、このように人の命をないがしろにしていくということが、この血を食べるということにつながっていきます。で、これが私たちの教会の中にあっては決してならない。どういうことか。それはですね、教会のプログラムを作ってですね、でそのプログラムのために、運営のために私たちを駒のように動かしていくということです。で、これはキリストの体ではない。弱い部分をいたわっていく、共に喜んでいく、共に苦しんでいく、そして新しい人が来る時のその人たちに仕えていく、その弱いところに本当に仕えていくですね。で、これが キリストの体ですよ、体。会社じゃないです、体です。そして、今一つ目がこの命の尊厳がありました。で、この血を食べてならない第二の理由は、この命として贖いをするのは血であると、この同じく11節に書いてありますね。11節に書いてあります。たっとえ命であるからこそ、神様がこれをもって私たちを贖ってくださったんだということです。命を大切にしているからこそです。ユダヤ教を見るとですね、この間違った旧約聖書を見るとですね、本当に血だらけです。なんか非常に残虐だなと思うかもしれませんけれども、むしろその逆であります。むしろその逆です。命が尊いからこそ、神様はその方法をもって、私たちをご自分のもとに引き寄せようとされている。それだけ価値がある存在なんだよ。イエス様が100匹の羊のうち1匹が迷ったら99匹を置いて、探していく。それほど価値があるんだよ。ということをこう教えているわけなんですね。ということで、血の尊厳です。で、次はですね、性の尊厳と言ってもいいでしょうね。性別の性ですね。ですか ?18 章です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え。私はあなた方の神、主である。あなた方は、あなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また、私があなた方に導き入れようとしているカナンの地の習わしをも、習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければ、私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主であるということですが、ここで神様が言及されている習わしなんですが、一つがエジプトにおいてでした。彼らがいたところですね。そして今度はカナンの地ですね、もう一つが。これがこれから彼らが入っていくところ。どちらにも習わし風習があったわけなんです。で、その習わし風習に習ってはならないよという強い戒めであります。で、私たちはここでいつも戦っていくんですね。世においては当たり前の慣習、これについても私たちは離れて生きていかなければならないということです。皆がやっているからというのはものすごい圧力なんですね。ものすごい圧力、影響力があります。アメリカでは婚前交渉をしている若いクリスチャンが、クリスチャンではない人たちと同じぐらい行っていると。同じぐらいのパーセンテージという結果があるんですね。お隣の韓国は4分の1がクリスチャンだと言われますけれども、なんと1年で堕胎の件数が約34万件。人口比にすると日本の4倍です。これ何を示しているかと言ったら、習わしがいかに私たちに影響を与えているか、離れていくことができないのか、その強さを表しているわけですね。故に神様がこのようにして訴えて、清められなさい、離れなさいと強く、こう、嘆願しておられるわけなんです。で、パウロの書簡、手紙を読みますとですね、このユダヤ人に特有の問題というのが、ヘブルビテロという、ヘブルビテロの手紙はパウロかどうかというのは、議論されてますけれども、パウロだと、ちょっと僕は考えてるんですけどね。でもかなり違います。で、異邦人がたくさんいる教会に対してはですね、多く出てくるのが、この、やっぱ性的な不貧困ですね。なぜかと言ったら、その異教の中で、またその価値観の中で、それが、ごくごく当たり前に行われていたわけなんです。例えば第一テサロニケは新しくクリスチャンになった人たちが多いんですけれども、本当に兄弟愛に優れていた人たちですね。パウロは言うこと何もないって言ってるんですね。すごいですよね。言うこと何もないって言ってるんですよ。けれども、その気をつけなければいけないその 2,3 のことにおいて、その一つがこの性的な この清めですね、第一テサロニケの4章の3節から6節で、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自わきまえて自分に体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです、というこの戒めが書いてあるわけなんですね。では具体的に見ていきます。6節からは近親相姦のあらゆる形が書いてあります。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を辱めること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。でいろんな形態と今言いましたけれど、まずはお母さんとの関係を持ってしまうと。けれどももう一つ、父の妻を犯してはならないと言ってますけど、ここで私たちが理解しなければいけないのは、当時は一夫多妻が許容されていたということですね。でイエス様は新約聖書においてですね、それを縮められました。唯一の結婚というのは一人の男と一人の女なんだよと。でそれはオリジナルに戻られたわけですね。イエス様はそれは神がアダムを作られ、それでエヴァを作られ、男と女が結び合わされるというところに戻ったわけなんですよね。で、そのあとに神様が、アブラハムもそうでしたし、あとヤコブもそうでしたけれども、この許容はされていましたが、けれども戻っていったわけですね。で今はそういう一夫多妻があるので、ちょっと読んでいくときにですね、それを頭に入れないとわけわかんなくなってきますんで、いいですか。9節、あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。つまり孫ですね、孫娘です。それはあなた自身を恥ずかしめることだからである。あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならないと。でまず10節でですね、あなた自身を恥ずかしめることだですね。これは単にですね、自分の家の話をしているのみならずですね、やはりその一体になるということはですね、霊的にも一体になるということ、遊女と交わったらあなた一緒になっちゃうんですよということを第一コリントに書いてますけれども、その自分自身の体とが痛む、自分自身を傷つけることなんだよということを話しているんですね。そしてこの11節の方では、これありますよね、この姉妹ですね、他の母から生まれた姉妹ですよね、妻から生まれた姉妹、これダビデの息子アムノンが妹タマルを領受しましたけれども、まさにここに当てはまることを行ったわけですね。で12節、あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の両親である。あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の両親であるから、あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわちその妻に近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることである。これもですね、ヘロデがですね、これを行いましたね。兄弟ピリポの妻ヘロデアを自分の妻としたと。でそれでバプテスマのヨハネが、この攻めたわけですけれども、この律法を根拠にして攻めたわけなんですよね。で、あなたは女とその娘を犯してはならない。またあなたはその女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとってこれを犯してはならない。彼女たちは肉親であり、このことはハレンチな行為である。あなたは妻を苦しませるために、妻の存命中に、その姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。このような形で、しつこく神様はあらゆる形の近親相姦を禁じておられますけれども、なんでこのようにして、しつこく詳細に神様がおっしゃっているかって言ったら、それは簡単です。抜け穴を人間はどうしても探そうとするわけなんですよ。あ、これだったらいいでしょうっていうふうに抜け穴を探していくわけですね。事実、日本においたって、天皇家においてだってですね、このいわゆる近親による結婚で、でもこれはいけないとかですね、いろいろあるわけなんですよね。それよりももっともっと厳しい形で神様はしてはいけないということを言ったんです。で、これがカナンの地で普通に行われていることなんです。そして 私たちはこれを見て、なんと忌まわしいことかと思うかもしれませんけれども、先ほども言及しましたように、日本の歴史の中で、で、私今回調べましたら、実に近代、現代においても、数多く行われています。私たちは、いや、そんな、違います。故にイエス様がこの世に来られたんですよ。故にイエス様があらゆる人たちに福音を届けるために来られたわけですね。私たちは目が開かれないといけないですね。そして次がその他の忌み嫌うべき聖の関係ですけれども、あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。またあなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。まあ、これはいわゆる普通の不倫ですよね。またあなたの子供の一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。モレクはアモン人が拝み始めた神で、そして快楽の神です。そして、幼児を犠牲の供え物としてその受け入れていくところの神様なんですね。これ鉄っていうか、そのいわゆるメタルでできていまして、そしてそのこの腕を抱えるところがあってですね、そこの上に赤ん坊、赤子、生まれたばかりの赤子を乗っけるわけですよ。そしてそれを熱するわけですよ、火で。そして、捧げていくという恐ろしいことを行っていたんですけれども、それは彼らは非常に正直だったんです。私は快楽のためにこれやったんですよと。今はどうやってるのか。中絶ですよ。技術的に上がってるから、お母さんがですね、気づかないうちに撮ってます。で、皆さんが中絶反対のグループの人たちのですね、そのビデオとか見たらですね、もう見るに耐えないものが出てきます。殺人です。ご覧ください。もし、でももうちょっと、もう、それは耐えられません。もう話だけで結構です。話だけで結構ですけれども。ですね。行われているわけです。で、それが分からないように目に見えない形で上手に技術によって隠してはいますけれども、昔の人たちの方が正直ではっきりしてたんですね。今はそれをこう見えないように、見えないようにいろんな説明を加えて行っていってるだけにしか過ぎません。故に分かりますよね。どうですか。例えばアメリカでしたら、ミスカリフォルニアの人がですね、クリスチャンでですね、このことを一言だけ言っただけでも大問題になります。ですね。私はこれはやってはいけません。やってはいけないことだと思います。これだけ言っただけでも大問題。ものすごいプレッシャーを受けるわけですね。公の場所に出てそういうことを話すとですね。けれども私たちは、まあ、別にこれで政治活動しなさいとかそういう話ではなくてですね、クリスチャンの生き方として私たちはそれを守っていかなければいけない。あ、だから実際にね、プロライフって言いますね、こういうのをね、生命尊重のグループの人たちはですね、そういうことをしないように、妊娠をしてしまったお母さんに対してその養子縁組を作ってあげたりですね、またクリスチャンの人たちが本当にそういうところに応募してですね、そして単にダメだダメだっていうんではなくて、本当にその人たちに神様の愛を伝えていくためのね、その制度を整えているわけなんですが、で、次いきますよ。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。それは、これは忌み嫌うべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは道ならぬことである。ですから、先ほどからですね、この、隣人の妻と寝て交わりっていうところから段階を持って、もっともっと神様がその深刻さをですね、表してるんですね。その次にモレクを話しました。で、その次に、その、難色ですね。この、同性愛ですね。女と寝るように男と寝てはない。これ意味嫌うべきだって言った。で、最後には、従関ですよ。これが、道ならぬことであるというふうにおっしゃっているわけですね。で、次に24節。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらすべてのことによって汚れており、このようにこの地も汚れており、それゆえ私はこの地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからであるということですが、はい、このモーセの五章あります。創世記から申命記までですよね。その次がヨシュア記ですね。で、ヨシュア記に入ると実際に約束の地に入るイスラエルの人たちの姿がありますが、そこに女も子供も含めて全員殺しなさい、家畜も殺しなさい、これを新しくこの訳した人は作ったんですが、聖絶しなさいという言葉です。聖絶は聖書の聖に絶対の聖ですね。 でこれでですね、なんて残虐な神なんだっていうことを、まあ、よく言うんですね、多くの人がね。まあ、私もアメリカの教会で事務所でですね、カウンセリングと、あともう一つは祈りの課題で答えるんですけど、質問を受けました。ヨシュア記がですね、こうなんかひどいですよ、ひどいじゃないですか。いや、それは実はカナンのところではこういうことが行われてる。いいです、聞きたくありません、ガッチャンとかですね。この歌詞を読むたびにですね、私懐かしくなってるのを思い出すんですけれども、でそれでなぜか分かりますよね、これ行われてたんですよ。で神様はあくまでもイスラエルを裁きの器として用いていったと。で近年でもこのカナン人の幼児犠牲の骨がワンサが出てくるんです。でこの発掘した考古学博士は、なぜ神はもっと彼らを早く滅ぼさなかったのかと言いました。その神様のこの、その考古学の博士でさえこそ思っていた。ましてや清い神がどのように思っていらっしゃったのか。むしろ神は忍耐の神でした。400何年か待つわけですよね。アブラハムの時代からあったわけですから、その時にアブラハムに対してですね、エモリ人のトガが満ちるまでって言ってるわけですよ。それだけ忍耐しておられたわけなんですね。で、あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の間の在留異国人も、これらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々は、これらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。今度は、その、カナン人がそういうことを行っているということだけなくて、彼ら自身がそのようなことを行うことによって、あなた方を追い出すことがないようにというふうに言っているわけなんですね。よくイスラエルは先民思想があると言ってですね、これは優越感に浸っているとかって言うんですけれども、そんなことありません。神様はエコひいきなされない方です。事実、彼らが同じようにモレクに捧げ始めた。その幼児犠牲を行い始めてですね、そのユダ国は、バビロンによって滅ぼされ、そして彼らは引き抜かれたんですね、この力。エコ引きされません。そのために神様は気遣って、このようにおっしゃっておられるわけですね。で、これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主であると。いうことで、聖における尊厳ですね。で次はですね、この10回が、この適用になります。10回の適用ですね。そして本当にこの10回を適用させていくことによって、神様の清めの道を歩んでいこうという話になっていきます。一節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。ですね。まず3節に父と母。母と父ってこれ逆になってますね。これ興味深いですね。一番やっぱり自分の子供にとってはですね、身近な存在母ですからね。ここで変わってますけれども。で、その後で神と自分との関係の戒めが続く。安息日であったり、偶像であったりですね、しますけれども。なんでまず両親なのかと言いますと、これはあれですよ。両親の権威に従うことによって、神の権威が分かってるんですね。代弁者です。そうですね。子供にとって親はですね、神の代弁者です。代表者かな、って言った方がいいかな、代表者ですね。そして、次にですね、あなた方が主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それを捧げる日とその翌日にそれを、食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。 もし三日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は、咎を負わなければならない。主の聖なるものを汚したからである。その者は、その民から断ち切られる。和解の生贄を三日間以上残してはいけないということですけれども、もちろんこの三日残したら、肉は腐敗しますね。で、神様はその腐敗を忌み嫌われる。神との交わりというのは新たにされていくものなんだよ。そして腐敗していくものというのを私たちは取り除けていかなければならない。簡単に言ったら毎日神様と交わりましょうということです。ですね。で、次に、隣人に対する配慮と敬いが9節から18節までに書いてあります。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈ってはならない。あなた方の収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたの、ブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。賃金を朝まであなたのもとに留めていてはならない。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。当たり前ですよね。目が見えない人にとかですね、やってみたりですね、耳の聞こえない人にバーカーとかですね、やったらいけないよと、主を恐れなさいと、神を恐れなさいということですね。で、今最初の方を見ていきますと、これ全体見るとですね、9節からこの最後に見ますとですね、これ弱者に対する憐れみです。弱者ですね。落ち穂については当時の福祉制度と考えてくださいですね。そして虐げる者の背後にある動機というのは、むさぼりです。罪までやらなきゃいけない。でですね、意外にですね、むさぼりっていうのは、物の浪費だけで現れるんじゃないんですよ。ケチっていうのでも現れます。ケチ。ですね。おおらかさがない。気前良さがない。で、これも、いけないんだよと。残しておきなさい。落ち穂拾いさせなさいと。まあ、ルツキガの落ち穂拾いの、麗しい話ですけれども、そして日雇い労働がなんでその日に賃金を払わなきゃいけないかと言ったら、死んじゃうんですよ、それで。飯が食えなくなる。冬に着るものがなくなるっていうですね。いうことがあるわけですね。で、今言ったように、新商社ですね。なんか、あいつ嫌だなと思ってですね。そして、その障害を利用してですね、そういう意地悪なことをするということは、決してやってはいけないよということです。で、次、15節からですが、不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の道を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。ここにある、教えは公正でありなさいということです。裁判においては経済的な格差やその人の背景によってどちらかにつくようなことはしないようにしなさいということですね。で、その後に中傷と憎しみ、恨み、これは避けなければならないよと。その代わりに年頃に戒めなければならないということがあります。こことても大事ですね。私たちはですね、問題回避のためにそのまま口を閉ざしてですね、その人に対する恨みを募らせるということがありますけれども、本当にその人のことを愛すのであれば、その悪に対しては当然同意できないですけれども、親切な心を持ってその問題を提示していくという、この、そして営みが必要だ、ということですね。で、あらゆるもののこの書いてあった背後にある神様の清さの基準というのが、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということなんです。で、私たちが何か悪いことをされて腹が立つという時にですね、 相手の身になって考える余裕が必要なわけです。なんでこんなことを言ってしまったのか、その人のことをちょっと考えてあげれば、もうちょっと哀れみの心が出てくるわけですね。ああ、こういう生い立ちだったから、あ、こんな風になってるから、僕だってもしかしたらそういう環境にいたらそうなったかもしれないしですね。そうすると相手のことを祈ることができ始めますね。で、これを、これしていきなさいということであります。あと、この具体的にですね、あなた自身のように愛しなさいのメッセージは、昨日しましたので、ぜひ、聞いてください。ですか？で、次に19節。あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わらせてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。いかがですか？ちょっと興味深いですね。面白いですね。ここに、これですね。今これ律法を読んでますけれども、新約聖書の中で明言されている、そのクリスチャンの倫理ですね。に照らし合わせながら見ていく必要があります。で、こういう箇所はないです、はっきり言って。ですね。ないです。だから今ですね、私たちが、なんだ、綿とですね、ポリエステルのですね、混ざった服着ちゃいけないとか、そういう意味では、そこまで神様は言ってはいないんですが、この背景にある神様の清さ、区別です。神様が天地を創造されたときに、水と空を区別しました。海と陸を区別しました。植物や動物はその種またはその、卵に従って種類に従ってお産みになったんですね。このような区別と秩序というものがこの清さの背景にあるんだよということですね。これもう全てにとそれはもう行き届ってますで、あとで新明記になるとですね、女が男の服着ちゃいけないとか、男はね、もう今テレビでたくさんあるじゃないですか。ですね。それもその中の一環ですね。その区別っていうのが大事なんだ。で、次に、男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている女奴隷であって、まだ全然あがなわれておらず、自由を与えられていないなら、彼らは罰せられる。女は自由の身ではないので彼らは殺されない。その男は主への財貨のための生贄として財貨のための生贄のお羊を会見の天幕の入り口のところに持ってくる。祭司は彼の犯した罪のためにその財貨のための生贄のお羊によって主の前で彼の贖いをする。彼はその犯した罪を許されるということなんですが、後で出てきます。20章だとですね、会員の現場で捕らえられたものはですね、男も女も殺されなきゃいけないんですね。けれども、今はこの女奴隷なんだと。で、女奴隷はですね、結局自由がないから、はっきり言って強姦状態ですよ。ですから、ここにおいては、この殺されないで、この財貨の生贄によってですね、この贖いをしなさいということです。で、あなた方は彼の地に入って、どんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割礼のないものとみなさなければならない。三年の間、それはあなた方にとって割礼のないものとなる。食べてはならない。四年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。五年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神、主である。という、収穫における実際的な神様のアドバイスがここにありました。事実、果樹を植えるときに3年は取ってはいけないそうですね。その実が落ちてですね、そしてそれがなんか熟して、そしてまたなんか種になって、なんかわかんないんですけども、ちょっと説明が僕読んでてもよくわかんなかったんですけれども、実際上3年間は木を植えた後に実を取ってしまうと、その実は増えていかないということがあるわけなんですね。で、4年目は賛美と書いてありました。賛美の実であると。そして、1年から3年目は、割礼のないものとあります。これ一体何だろうなと思いますよね。これは簡単に言ったら、割礼のないって言ったら、食べちゃいけないっていう意味で禁じられたものだっていうことなんですが、神様はここを通してですね、その事実、収穫がもっと良くなるようにという配慮もあるんですが、それだけではなくて、霊的に実を結ばせるためには、 忍耐が必要だよ、時間が必要なんだよ、焦るな、むさぼるなということがここでわかるわけなんですね。3年間は神のものとなっていないという意味で、この割礼がないというのはですね、その新約聖書の中に、また旧約の中にもありますけど、心の割礼という言葉が出てきますね。御霊によってその神様に清めはかたれるということが、これが割礼を受ける、心の割礼を受けることになりますが、でそれを、せずにですね、このむやみにその結果を得ようと言ってもそれはできない。そして4年目はです、主への賛美の捧げ物、素晴らしいですね。神様が私たちが賛美を捧げるときに、美味しい果物のようにですね、受け取ってくださるということですね。私たちが御霊によって忍耐していく、実を結ばせていく、神様によって育てていくですね。これが必要だということであります。26節、あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧羊をしてはならない。あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。瓶って、ここですよね。瓶の毛を剃り落としてはならない。髭の両端を損なってはならない。あなた方は、死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。あなたの娘を怪我して、みだらなことをさせてはならない。この地がみだらになり、この地がハレンチな行為で満ちることのないために、あなた方はあなたの安息日を守り、私の安息日を守り、私の聖地を恐れなければならない。私は主である。あなた方は、霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに怪我されてはならない。私はあなた方の神、主である。ということで、ここでは、異教の儀式ですね。まじないをしてはならないとか、その礼拝をしてはならないのはもちろんのこと、頭の瓶の毛を剃り落としてはいけないというのはなぜかと言ったら、そのいろいろ毛を剃り落とす、剃っていく異教の儀式があったからなんですね。入れ墨も同じです。そして身を傷つけるのもそうですね。そして娘とハレンチな恋をするというのも、もう当然行われていたわけです。おそらく異教の儀式の中でやったでしょう。ですね。で、それをやってはならないと。で、今のですね、時代で、正統派のユダヤ教徒の人、なんか皆さん写真でご覧になったことありますよね。嘆きの壁でこうやってる人。すごいじゃん、ここ、ブワーって長くてね。ここを守ってるんです。今読んだ箇所を守ってるんです。ですね。そしてまたですね、入れ墨をした人がクリスチャンになることはあります。っていうか、私が出会うアメリカ人の兄弟たちはですね、お風呂に入るとき大変なんですね。なんでこんなに入れ墨やってんだろうなとかって思っちゃうんですけれども。で、私たちがこの倫理基準を考えていくときに、このどういうふうに見ていけばいいかといったら、まず新約聖書をご覧くださいですね。新約聖書を見て、そこに同じことが書かれているのであれば、そのまま受け入れていくわけなんです。例えば魔術であるとか、偶像礼拝であるとか、不貧困ですね、避けなさいというのは明確に書かれていますけれども、同時にですね、その教会に対する手紙の中では、パウロが第一コリントの7章で、召されたところに留まっていなさい、でその中に割礼の後をなくさなくていいですよって話が書いてあります。でそれは一体どういう意味かと言ったら、異邦人の人がユダヤ教徒になりたくて改宗して割礼を受けたわけなんですね。で割礼を受けてクリスチャンになりましたと。でパウロは、異邦人は割礼、無割礼のままでイエス様を信じ義と認められることができるということを話していました。でそれに引け目を感じてですね、あ、これなんか何とかして、なんかこの後のっていうふうに考えたわけなんですよ。ですか。けれどもそれしなくていいよって言ってるんです。だからそれは、その原則は入れ墨にも持っていくことができるわけですね。入れ墨も持っていくことができる。入れ墨を消さなければいけ、消す消さないっていうのは本当に、まあ、そこに書いてあるメッセージの内容であるとかですね、 これちょっとまずいなって思うのを消すとかっていうのはあるかもしれませんけれども、それは本当にその人の、まあ、なかったらいいでしょっていうぐらいの、まあ、倫理なわけなんです。であと当然こっちはですね、どういうふうに私たちは当てはめればいいかって言ったら、瓶ですね、瓶の毛を剃らなきゃいけないとか、剃ってはいけないってどういうふうに当てはめればいいかって言ったら、異教の儀式を外見だけでも一緒にしてはいけないと。でこの世の流行ですねにおいても、その外見だけでもそれを真似てはいけないと。例えばコリントの教会においては、女は被り物をしなさいとか言っています。もう文字通りやってる教会もあるんですが、当時はコリントの教会で被り物をしていない女は神殿娼婦だったんですね。ですか、一緒くたにされるわけですよ。だから避けなさいと。でそういうふうに読んでいくわけなんですね。聖書、この旧約のここのところ読んでいくときにですね。そうやって、今は、こういうことなんだ。ですね。だから、私たちも、外見で、別に心はそんな、全然私はそう思ってないよ。と言ったとしても、周りの人が見たら、当然これやってるでしょう、と思われるものは、避けなければいけないんだよ。ということであります。例えば日本ではですね、この男と女の人がですね、まあ、似たようなところです、この泊まるっていうのはいいかもしれませんね。許されるかもしれない。で、私が会社をですね、辞めて、そしてアメリカに留学してですね、そしたらですね、会社ので、ま、前の同僚がね、来てくれたんですよ、アメリカまで。まあ、自分たちは旅行するつもりなんですけれども。そしたらどうやってなんか動いてるのかなって、男と女ですよ。ボーイフレンド、ガールフレンドのはずじゃなかったんですけども、全部同じ部屋ですよね。同じ部屋っていうか、そのホテルですよね。で、それが当たり前だから、じゃあ私はそういうつもりないよと言ったとしても、周りの人が見たらどうなのかってことですよね。という清めがありますよということですね。では次いきますよ。この敬うことと公正ですね、そのフェアであることについてですが、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方の国にあなた方と一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人は、あなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神、主であるということですけれども、老人も在留異国人もどちらも社会の中でないがしろにされてしまいがちな存在であります。ですね。老人について、ここどうですか？すごいなと思いませんでした。起立しなさいと。私はこういうふうに思ってたんですね。すごいな、これって。そしたらですね、文字通り行っているのを見たことがあるんです。韓国系の、若いですね、子たちに囲まれてですね、で、なんですか、交わりっていうかね、交流をしてたんですけれども、で、老齢のですね、方をですね、まさに文字通り白髪の方をですね、招いていたんですが、後から入ってこられたんですね。そしたら、みんな起立するんですね。お辞儀するんですよ。すげえと思いました。もちろん、儒教の影響ですね。これは儒教の影響なんですけれども、私たちキリスト者は、儒教とか社会がそうしているからという理由ではなく、例えば父と母を敬いなさい、これも儒教もありますよね。そういう理由ではなくして、神様が命令しているからということで、敬っていくということです。で、老人は簡単にないがしろにできます。簡単にできます。ですね。でも、神を恐れなさい。恐れなさい。ですね。敬いなさい。そして、もう一つ、これ在留国人もそうですよね。この、教会がですね、集まると、当然人間ですから、多数派、社会的におのずと多数派のところでまとまっていきますが、その時に忘れてはならないのは、それに当てはまらない人が来る時ですね。そういう時に私たちが必要なのは関心を寄せるということです。 その人、そういうグループの人たちが一体どうやって生きているのかな、そういうグループの人たちはどうやって、まあ、この日本で例えば外国人だったら、生きているのかなと。まあ、私はね、ある一定の国については非常に関心を持っていますから、なんかこの人がこうやっててこうやってるって言ったら、ああそういうことかってわかるわけなんですけれども、例えば私はフィリピンの人っていうのはあまり調べたことないのでわかんないですよね。でもフィリピンの人が来てですね、こう日本にいるフィリピンの人はどういう生活をしてるかとかですね、もし来られたらですね、やっぱり調べないといけないですね。なぜかって言ったら、そういうことを関心を寄せてないと、おのずとないがしろされてきます。でも教会は何ですか。また言います、弱い部分をいたわっていく、喜んでいる人とは共に喜んで、こういう存在であるわけです。で、次に、あなた方は裁きにおいても、物差しにおいても、計りにおいても、分量においても、不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出した。あなた方の神、主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これらを行いなさい。私は主である。わかりますよね。これは商売の時にごまかすなっていうことですね。自分の利益に有利に働くように、嘘までついて行動するのは、清い行為ではないんだよ、ということであります。はい。では、20章もですね、読んでいきたいと思うんですね。20章は18章と19章で、主がしてはならないと言われた事柄について、それを行った時の神の処罰が書いてあります。ですか?ついで、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人、またはイスラエルにいる在留異国人のうちで、自分の子供をモレクに与える者は、誰でも必ず殺されなければならない。この国の人々は彼を石で打ち殺さなければならない。私はその者から、私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのため私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚すからである。人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり、彼を殺さなかったら、私自身はその人とその家族から目を背け、彼と彼に習い、家族から顔を背け、彼と彼に習い、モレクを慕って淫行を行う淫らなものをすべてその民の間から断つということで、モレクに対する罰は極めて厳しいですね。で、これを、見て見ぬふりをしている者に対しても同様の厳罰が課せられているわけですね。ですか?まあ、これ簡単に言ったら、まあ、今の日本というか、まあ、世界でもあれでもあるんですけど、例えば、幼児ポルノとかですね、他の国ではですね、見るだけでも、同じ罪ですね。罰せられますよね。見るだけでも。怖いですね。私、YouTube、この前なんですか、人身売買のですね、このことを調べようと思ったら、この関連動画が出てくるじゃないですか。そしたら、幼児のポールの書いてあるんですね。怖いなと思いますよね。ですか?だから私たちは、気をつけなければいけないですね。関わるだけじゃなくて、まあ、そういうものが来た時も、下げていく。で、次に、霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から断つ。あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なる者となる。私があなた方の神、主であるからだ。あなた方は私の掟を守るなら、それを行うであろう。私はあなた方を聖なる者とする主であると。ということで、今、この霊媒の話をした後で神様がですね、あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。ですか?今の自分の身がどうなってるか。これを性別しなさい。神だけのものとしていきなさい。ですね。ですか?次に、誰でも自分の父あるいは母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼は自分の父あるいは母を呪った。その血の責任は彼にある。これ呪うというのはですね、ただこの悪口をバーッとこう口で言うだけじゃなくて、もっとこう持続的な話をしています。反抗ですね。そしてもっとこう、危害を相手に、親に加えるぐらいのですね、そういう意味が含まれていますね。そういう時に血の責任は彼、あると。これ新明期に行くとですね、もう、親が証人で立たせて、そして石を投げなければいけない。もうかなり強くこう処罰が決められています。で、次、貫通の罪を犯した時の罰ですね。で、これ長いですけれども、一気に読んでいきたいと思います。 人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その地の責任は彼らにある。人がもし息子の嫁と寝るなら、二人は必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをした。その地の責任は彼らにある。男がもし女と寝るように男と寝るなら、二人は忌み嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺さなければならない。その地の責任は彼らにある。人がもし女をその母と一緒にめとるなら、それはハレンチなことである。彼も彼女らも共に火で焼かなければならない。あなた方の間でハレンチな行為があってはならないためである。人がもし動物と寝れば、そのものは必ず殺さなければならない。あなた方はその動物も殺されなければならない。女がもしその動物にでも近づいてそれと共に伏すなら、あなたはその女と動物を殺さなければならない。彼らは必ず殺さなければならない。その地の責任は彼らにある。人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を見るなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼はその姉妹を犯した。その咎を負わなければならない。人がもし月の触りのある女と寝て、これを犯すなら、男は女の泉を暴き、女はその地の泉を表したのである。二人はその民の間から断たれる。母の姉妹や父の姉妹を犯してはならない。これは自分の肉親を犯したのである。彼らは咎を負わなければならない。人がもし自分の叔母と寝るなら、叔父を恥ずかしめることになる。彼らはその罪を負わなければならない。彼らは人を残さずに死ななければならない。彼らは子を残さずに死ななければならない。人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟を恥ずかしめた。彼らは子のないものとなると。いうことで、わかりましたね。今まで見た通りのものが、どういう処罰を受けるかということですね。で、最後読みますよ。あなた方が私のすべての掟とすべての定めを守り、これを行うなら、私があなた方を住まわせようと導き入れるその地は、あなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。それゆえあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が父と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から得り分けたあなた方の神、主である。あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる。私があなた方のために汚れているとして、区別した動物や鳥や地を這うもの、すべてによって、地を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならない。あなた方は私にとって聖なるものである。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から得り分けたからである。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺さなければならない。彼らは石で撃ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにあるということで、主がこれまでの清め、性別についてのまとめを行われました。そして約束の地、父と蜜の流れる地で、それを汚してはならない。そして、ですね、この地を汚しているカナン人をイスラエルによって滅ぼして、そしてご自分の民がそこで主に属する生活を歩むようにさせたいという願いを持っているわけですね。いかがですか？この最後を読んで、厳しい処罰だなと思われたと思います。私たちがこれを行うべきでしょうか？カインの罪を犯した者、同性愛行為を行った者、偶像礼拝をする者、撃ち殺すべきでしょうか。もしこれを行ったら、当然私たちの方が日本国の法律で処罰されますけれども、法律を守るという理由よりも、私たちは主イエスキリストのこれをやったとしたらですね、心を見失っていることになる。新約聖書においてこれらの律法を成就された方はどなたですか？イエス様ですね。イエスキリストですけれども、この方が会員の現場で捕らえられた女に対して許しを与えられました。ヨハネの8章の3節から11節をお読みします。ヨハネの8章の3節から11節をお読みします。すると 立法学者とパリサイ人が会員の現場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残されていた。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。わかりましたか。立法学者とパリサイ派が行ったことは、まさに私たちが先ほど読んだレビ記に書いてある立法に基づいてのことだったんです。でも少し彼らの中に陰謀がありました。陰謀っていうかね、企みがあったんですね。なぜかというと、引きずり出されたのは女だけなんです。先ほどのレビ記のところを読んだら、男も女も男も女もですね、殺されなければならないです。男が連れてこられてないということは、おそらくはめたんでしょうね。イエス様を試すために、このようにいつもこの会員の罪を犯している女がいてですね、そしてこの男に雇ってかなんかわかんないですけれどもね、そしてこれやってこいと。それで、それをですね、こう待ち伏せしてやってるところを見て、こう現場で捕まえたということを行ったのではないかなと思われますけれども。ここから私たちが今日学んだ清めについての立法をどのように適用させていけばよいかがはっきりわかるわけなんです。第一に、イエス様は石を投げなさいと言われました。ですか？投げてはいけないとは言ってないんですよ。投げなさいと言ったんです。つまり、イエス様は立法はその通り適用されるべきであるということを教えられたわけなんです。これがイエス様が、私は立法を破棄するためではなく成就するためだということをイエス様は言われたわけなんです。言い換えると、清めの基準を引き落としてはならないよ、妥協してはならないよということです。相手を愛するということは、キリスト者にとっては清い愛を持って愛するんだということです。愛するがゆえに、自分が苦しんでも逡巡しても心で泣き叫んでも忍耐を持って神の真理を伝えるというのが、これが第一点です。次に、第二に、あなたのうちで罪のないものがと言いました。ここが大事ですね。ここにいた男たちはですね、多かれ少なかれ、思いの中でか、実際に行っていたか、会員の罪を犯していたんですよ。ですから、物が言えなくなって徐々に引き下がっていったんです。つまり、罪を定めることができるのは、本人が罪を持っていないというのが条件なんです。ですから、キリスト者は、自分たちに人を罪に定める資格はないんだということがわかります。ですから、憐れみこそすれ、裁くことは決してできないんです。自分も同様の罪人であり、弱さを持っているのだから、私たちが学んでいる祭司の罪なんですが、自分自身も罪人だから弱さを持っているから、その弱さを持って、同情ができるというふうに書いてありましたよね。これが2点目。3点目、第3に、イエス様は、私もあなたを罪に定めないと言ったんですね。唯一石を投げることがおできになった方が、 定めなかった。なぜか、イエス様ご自身が律法の要求である死罪をご自分の身に受けられて律法の要求を全うされたからです。そして最後に第4に、今からは決して罪を犯してはなりませんとこの女に言いました。つまり回復を願う、良くなることを願う。罪の許しを得た者は、許しを得た者にふさわしく悔い改めの実を結ぶように、キリスト者はその人を励ましていくんだということですね。そしてイスラエルの民にとって約束の地がありましたけれども、私たちにも実は約束の相続があります。何ですか？神の国ですよ。神の国です。で、そこに入るというのには清めが必要なんだよ。第一コリントの6章の9節から11節ですね。ここはとても警告でありますけれども、同時に希望でもあります。第一コリントの6章の9節から11節、ここですね、お読みしますよ。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、会員をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。ここまでじゃないんですね。次ご覧ください。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ、義と認められたのです。ここで書いてあるのは、罪を一切犯さない者だけが神の国を相続するということではなくて、たとえ失敗しても悔い改めて罪を捨てて清潔に向かっていこうとする者が約束の御国に入るんだ。そしてすでに御霊によって私たちを洗ってくださり、聖なるものとしてくださって、義と認めてくださったということです。ですから私はこれらのものから離れられないと言ってがっかりしないでください。今この中に適合するものがあったとしてもがっかりしないでください。イエス様を信じているのであれば、御霊の洗いはすでに受けてるんですね。そしてその清めへの道はすでに開かれているんだということであります。そしてこの道を歩んでいくときに、私たちはイスラエルの民と同じように、この約束の地におけるその、祝福を得ることができるんだよということですね。それでは一言お祈りして、続けて聖餐式に入っていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこのたっとい御言葉を感謝いたします。私たちの力では決してできないこの清めの道を、あなたがこの本当に御霊の力によって、イエス様の血の力によって、私たちが進んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。これからイエス様の肉と血に預からせていただきますけれども、主よ、どうぞその中において私たちが本当に清めを体験できますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。